ここからは毎週火曜日お届けしております片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんとつないで、台湾とつないでこの時間お届けしております。さあ、それでは今週もご紹介いたします。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなお話ですか？
はい、今日はですね、ちょっと星の話をしたいと思うんですけど、
はい、
ちょうど一昨日まで私、ちょっと台湾で山に入ってですね、星の撮影をしてたんですね。
はい。
で、星はですね、まあ、当然ながらこれ、緯度によって見え方変わるんですよね。
はい。
で、台湾はもちろん、こう、星、綺麗なところも綺麗じゃないところもあって、北海道みたいに、どこでも綺麗ってわけじゃないんですよね。
ええ。
うん。まず、空気が、まあ、汚れてることも、まあ、都市部なんかそうですよね。台北市内や高雄市内。当然、これ空気汚いですから、綺麗に星見えないんですよ。
ええ。
あとですね、湿度の問題ってのもあるんですよね。
はい。
湿度が高いので、まあ、いわゆるこう、目には見えなくても、薄いこう、霧がかかってるようななんか感じになったりする時あるんですよ。
はい。
そうすると、当然こう、星なんか見えないと。あと、季節によっては雨が多いので、まあ、雨が降ったら当然こう、ダメですよね。
そうですね。はい。
で、あとですね、もう一つ大きな問題があるんですね。光の害なんですよ。
光、はい。
うん、これ最近ちょっとこう話題になってるんですけど、地球上で今こう光がないところっていうのはないって言われてるんですよね。
はい。
まあもちろんね、そのジャングルとかね、まあいろいろあるとは思うんですけど、多くの場合人が多く住んでるところにおいて光が全くない空間っていうのを探すのが非常に難しいと言われていて、これ台湾でも例外じゃないんですよ。で、今言ったようなお話をすべてこう総合させると、まず台北とか高雄とか、こういった街では星はほとんど期待できないんですよね。
はい。
ということは、どこに行けばいいかっていうと、これやっぱ山なんですよ。
ええ。
山に登れば、結構空気綺麗で、しかも暗闇なんでね、
はい、
星がすごく綺麗に見えると。
ええ。
で、おととい私はこう3000メートルぐらいのところでこう写真、海抜3000メートルぐらいのところでカメラを構えて写真撮ってたんですけど、
はい、
やはり日本と見え方が違うんですよね。
ええ。
例えば面白かったのは、例えば私たちはよく小学校、中学校で夏の星座としてこうサソリ座を習うと思うんですよ。
はい。
ところが日本でサソリ座を見ると、もうかなり低いところに出るんで、例えば山があったりする、南側に山があったりする子もダメですし、まあ、南に、まあ、町なんかあったりしたらこう見られないんですね。
はい。
ところが台湾って南にあるので、サソリ座が大体こう目線よりも上にあるんですよ。
ほ
う、だからはっきりサソリ座の形が見えるんですよね。
ほう。
まあ、あとは、これもね、すごく面白い話なんですけど、オリオン座ってどう見えるかっていう話なんですけど、
はい。
オリオン座は、まあ、台湾でもすぐわかるわけですよね。
ええ。
ところが、向きが横になってたりするわけですよ。
あ、違うんですか。
だから、三つ星が斜めじゃなくて、こう、上下に並んでたりするんですよね。
はい。
で、昨日、おとといね、私が、こう、ちょっと狙っていたのは、北斗七星なんですよ。
はい。北斗七星。
北斗七星って大体日本だと斜めになってると思うんですよね。ところが、この北斗七星が台湾だとなぜか縦になってるんですよね。
縦、はい。
縦。だから、辰の落とし子みたいに見えるんですよ。
ああ、なるほど。
で、結構これがね、面白くて、なんか、写真を撮って狙ってたんですけど、あと、こういうのってね、まあ、よく言われる話かもしれませんけど、よく桜と紅葉と星空っていうのは、あと日の出。
はい。
これはどこで撮っても綺麗に撮れば綺麗に撮れるんですよね。そうじゃないですか。例えば夕日とかも釧路、ね、夕日有名ですけど、ね、何か目印がないと釧路だってわからないですよね。うん。つまり、こう、星空も桜も紅葉も何かアイテムを入れて写真撮るんですよね。
はい。
だから皆さんもよくこう見ていただくと分かるんですけど、例えば紅葉の写真って大体日本の場合、お寺とかが絡んでませんか？あれ、お寺とか庭園が絡んでると、それがどこの場所で撮った紅葉なのかってことが、分かるからなんですよね。
はい。
でも、もっと難しいのは桜ですよね。桜ってまさにどこで撮っても同じになってしまうので、
そうですよね。
これ結構難しかったりするわけですよ。で、私は台湾の山に入って星を撮るときには、代表的な山の山影を入れて撮るんですよ。
山影を、
例えば、何々さんってこう山があると、その山と星を絡めて撮るんですね。ところが山って動いてくれませんから、その方向にどんな星座があるかっていうことが分かってなくちゃいけないんですよ。行って闇雲に撮ろうと思ってもダメなので、どの時間帯にどの星座がこの山の後ろに現れるか、もしくは上に現れるかってことを調べとかなくちゃいけないんですよね。で、これが結構大変なんですよ。
すごい。
今はね、でも携帯電話でこう星探しのアプリとかあるんで、もうすごい時代だなと私もびっくりしましたけどね。
便
例え
利
ば
です
こう
ね。
検索でね、こうスマートフォンで、検索で火星って入れると、火星が今あなたが立ってる方向のどの方向にあるかって矢印が出てきたりするんですよね。
もうコンパスみたいなんですか？すご
コ
い。
ンパスみたいなんですよ。だから山もそうなんですよ。山歩きする人たちはね、結構常識なのかもしれないですけど、山に詳しくない人はみんな必ず驚くっていうのは、スマートフォンをかざすと、その山の名前が出てくるっていうアプリがあるんですよ。
すごい。
だから携帯をこう目の高さに持って行って、自分が体一周すれば自分の四方に並んでる山の名前が全部わかるん
スキャンするような感じなんですね。
ですね。はい、そうですね。
す
で、
ご
しかもそれを、いわゆる、スクショですよね。
い。
このスクリーンショットを
ス
す
クリーン
るわ
ショッ
けで
ト
す
で。
よ。そうすると記録も残るので、撮った写真を見ながら、どの山がどの、そのね、峰なのかっていうのが、それ分かるわけですよね。で、これはね、随分と、やっぱり進化してるなと
そりゃ
思いま
そうです す
よね。
ね。
で、あと北海道とかってどうなんですかね。逆にちょっと伺いたいんですけど、天の川ってはっきり見えますか？
なんか七夕シーズンね、お話聞きますけど。
天の川ってね、見えるはずなんですよ、日本でもね。ただ、台湾の場合は、本当結構すごい綺麗に見えて、特に山の上の方に行くとね、おととい私が行った時は北側に、北側を見ると、西と東を結ぶように天の川が流れてるっていう。
そんなはっきり見えちゃうもん
はっきり見えますね。
ね。
色がもう違うので、暗い、黒いんですけど、確かに天の川ってミルキーウェイって言いますけど、本当になんかミルキーウェイなんですよ。この薄く白くね、なっていて。で、写真を撮るときには、これ結局、これ天の川ってこう、小惑星とか、そういったものが集まってる場所なんで、星がいっぱい集まってるんですね。だから白く見えるだけじゃなくて、その中の部分はちょっと黒っぽかったりするんですよ。だから肉眼で見るよりも、長時間録音して写真を撮った方が綺麗に見えるって、ちょっと不思議な話なんですけどね。で、それもみんな狙うわけですよ。で、真っ暗なところがいいって、さっき光の害って言いましたけど、全く光がないところで撮っちゃうと、逆に言うと、ただの星になっちゃうんですよね。だから、今お話したように、山影を入れるとか、なんかこう、目印になるようなものがあった方が面白かったりするんですよね。で、今、この本当、携帯電話の進化っていうのはすごいので、何もこう、大きいカメラを持たなくても撮れるんですよね、スマホで。ね、でもちょっと具体的に言うと、iPhone なんかも結構綺麗に撮れますし、
撮れますか？
あとは今、Google フォンってありますよね。ね、Google フォンのピクセル7 Pro っていうのを私使ってるんですけど、これなんかだと、しっかり撮れるんですよね、天の川とか。ちょっとこの進化に驚くっていうのはね、まずあるんですけど、その進化へのこう驚きをかき消してくらい、大変なものがもう一つあって、思ってる以上に寒いんですよ。
上はは
い。もう海抜が高いだけじ
高
ゃ
い
な
で、
くて、台湾の山岳部っていうのは東側から風が吹きつけてるんで、すごい寒いんですよね。
そうなんですか。
で、スマホのアプリすごいなとかって思う、その感動がですね、こう寒さで吹き飛んでしまうぐらいね、それぐらい寒いんですよ。で、ちなみに私、おとといはですね、海抜3000メートルぐらいのところで、3度でしたね、気温が。
3度。
はい。 ところが私、8月の20日に、もう真夏ですよね、8月の20日って言ったらね。
はい、
8月の20日に、もうちょっと高い3417メートルのところで写真撮ってたんですよ。その時は体感温度がマイナス3度でしたからね。
マイナス3度。
だから台北を出発するときは35度ぐらいなわけですよ。これがわずか数時間で氷点下になるっていう。まあ、これは体壊しますよね、きっと。
大変ですね、これはね。
大変ですね。
で、
日本統治代ね、台湾は1895年から1945年まで日本の領有下にありましたけど、この日本統治代が始まった頃に、実は私がこの行った場所っていうのは、日本人の警察隊が数十人投資してるんですよね。
ああ、そうなんですか。
そういう悲劇もあったんですよ。で、この人たちは、当然、ね、その理論上、温度が低いことは分かってたはずなんですよ。
はい。
ところが、やっぱりこの風とか湿度とかっていうのを考えてなかったんですよね。で、確かに私もその8月の20日に氷点下っていう時はですね、やはりこの、温度としては、気温としてはマイナス3度にはならないんですよ。
はい。
あれ、ちょっと一つのトリックなんですけど、温度って必ず百葉箱を使って、日陰の風通しのいい涼しいところに置いてありますよね。
はい。
ところが涼しいっていうのは、これ、温度が安定してるっていう意味なので、別に寒いわけじゃないんですよ。で、真冬のその、外にいるときってのは風も浴びてるし、で、台湾の場合湿度も高いので、体感温度が急激に下がるんですよね。
はあ、
ですから、それでね、この日本の警察隊が、まあ、投資するっていうのも、まあ、わかりますよね。まあ、そういうね、美しい自然と厳しい現実というのがね、こう両方見られる場所ではあるんですよね。
なんかね、台湾とこう、夜空っていうのはね、どっちかというと、こう、片岡さん最初お話しだったような、キラキラしたなんかそういうイメージありましたけど、その、
そうですね、
ね、暗いところではそう、まあ、見れるんですね。
はい。確かにね、やっぱり街にいると、星なんて全然期待できないんですよ。なんかもう台北なんかにいるとね、あんまりこう星が綺麗なのかなとかって考えることすらないぐらい、星が見える可能性低いので、だけどやっぱり海辺とかね、
はい、
で風が吹いてるんで海辺なんかは逆に言うと日本の海辺って風が吹いてなかったら結構星見えにくくなったりするんですけど、台湾の場合は風が吹いてるんで、かえって綺麗なんですよね。だから、星の面白さっていうのも、結構、好きな方はね、好きなんじゃないけど、まだ多分ね、日本のその天体観察をする人とか、星空の撮影する人って、あんまり台湾って注目してないと思うんですよ。ところが、先ほどお話したように、さそり座がね、目線の上に見えるとか、
はい。
まあ、台湾の南の方に行けば、南十字星も見られますしね、
はい。
結構、面白いんですよね、この星の世界ってね。
ちょっと違うんですね、日本とは位置関係がね、はい。
そうですね。だからこう、ね、向きなんかも本当に先ほどのカシオペア座なんかも下向いてましたからね。
ああ、違いますね。
カシオペアって下向いてないですよね。あれがこう下向きだったり。まあでも一番わかるのはオリオン座ですかね。やっぱオリオン座が真横になってると、なんか違和感感じますよね。
そうですね。
まあ、あとね、今年は60年に1回と言われてるんですけど、木星が大接近してるんですよ。
はい。
で、木星が今どのぐらい明るいかって、今日、まあ、リスナーの皆さんもね、今晩ぜひ空を見上げてみてください。ものすごく眩しいっていうか、光、眩しいっていう言葉は、キラキラしてるって意味ですよね。だから、木星とか火星とか土星っていうのは、キラキラはしてないんですよ。
はい。
太陽の光で当てられて光ってるだけなんで、キラキラはしないんですよね。だから、眩しくはないんだけど、光の力がすごくて、例えば、まあ、あと月もそうなんですけどね、月って皆さんが思ってる以上に光強いので、例えば天の川なんかは月が出てきちゃったら撮影終わりなんですよ。
あ、月の光で。
もう月の光で見えなくなっちゃうっていうね。そのぐらい月の光って明るいんですよ。私もね、こう、ちょっと、まあ、星のね、撮影を始めて、 そして初めて分かったことなんですけど、
はい、
あの月が出てないときはいかに真っ暗かってことが分かりますよね。
あ、
明るさにも驚くけど、月が出ないときの暗さっていうのは本当に真っ暗なんだなと思って、特に一昨日私あの山と山の間にいたので、本当にね、真っ暗なんですよ、月出るまでは。これはちょっとね、眩しい、まあ眩しいというかね、こう明るいってこともびっくりなんですけど、月が出ないとこんなに暗いのかっていうのも驚きでしたね。
はあ、わかりました。今週の台湾エクスプレスですが、今週の台湾エクスプレスは片倉さんに台湾の、星空鑑賞についてはね、お話をいろいろトピックスご紹介していただきました。台湾在住の片倉よしみさんつないでお届けしました台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。